クリスチャンの読み道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテロ久保田です。今日は、私を立ち上がらせた言葉ということについて話をさせていただきたいと思います。もう立ち上がるっていうことになるとですね、倒れているとか、どん底だったっていうことになるんですけれども、その時の話をさせていただきたいと思います。で、20代の時にですね、私は石油会社の駐在員として、エジプトのカイロに駐在となりました。で、前任者が50歳の次長の方だったので、こう20代の私はこう大抜擢ということとともに、また会社の社長さんが、言われたんですけれども、久保田君ほど送別会を多く開いた人はいないと、開いてもらった人はいないっていうぐらいに、みんなからですね、本当にこう送り出してもらって行くことができたんですね。本当に今もって感謝しています。それは現地でこう仕事の方も伸び伸びやらせていただいたし、空いた時間はそのカイロ日本人会の、解放の記者としてですね、いろいろ出題したり、それもね本当に楽しくてやってました。で、その中でですね、ナイルクルーズっていう船旅の中であるアメリカ人の家族と一緒になって、それが実はアポロ16号の宇宙飛行士の家族で、チャールリュークさんっていうその宇宙飛行士が私にね、有事神様って本当にいるんだよっていう話を、してくださったんですね。で、ドティさんは本当に神様っていうのはイエス・キリストで、神様は今も生きているって話を聞きました。で、私は今まで聞いたことのない話だったんですね。でも本当に聖書に書かれてイエス・キリストって神様は本当に生きていて、助けてくださるっていう話だったんですね。すごく重要な話を聞いたなと思いました。で、その7ヶ月後だったんですけど、私は、エルサレムに行った時に突然神がおられるって体験をして、絶対的な神様っていう聖書の神様がいつも見守ってくださるって体験をすることになったんですね。今もってなぜそうなのかよくわかんないですけど、うまく説明できないですけど、そういうことがありました。で、それからはですね、私はその朝起きると神様に、本当にいつも見守ってくださるってことに、なんかこうすごく嬉しくてですね、今までと世界が全く違った形で見えてきました。で、そんなある日ですね、いつものように、こう、私は神様の方に心を向けたつもりだったんですけれども、神様にその声に何とかこう従っていきたいなって思ってたんですけれども、従ったつもりがですね、どうなったのかっていうと、私はもう少しで死にそうになって、怪我はしなかったんですけれども、また誰にも危害を加えることもなかったんですけれども、その結果としてですね、私は帰国しないといけなくなったんですね。最初言ったように、私は大抜擢をされて20代で行ってて、しかも本当にこうみんなからね、こう久保田君ほどたくさん送別会を開いた人は今までいないっていうぐらいにみんなから送り出された分ですね、2年の予定が1年間で帰国せないといけなくなって、しかもこうね、会社もそうですし家族にも迷惑をかけて、しかも私自身なぜこう神様に従ったつもりがこうなったのか説明できないんですね。だから口を閉ざすしかなくて、で、本当にその時は辛い時だったですね。で、その時の唯一の楽しみは寝ることだったんですね。なぜ寝ることが楽しむかっていうと、寝てる間は考えなくてもいいからです。朝起きると、考えるのは、なぜこんなことが起きたのかな、神様はおられるのになぜこんなことが起きたのかなっていうことを思ったんですね。それで一本目の。神様おられるっていう話を聞いて、実際に体験して、で、神様が本当に来て働くことを見たことを一つ一つ考えていくと、やっぱり神様おられるっていうところに行くんですね。だけど、なぜこんなことが起きたんだっていうところで、また解けない問題で、また一番最初に戻って考えるんですね。どうですよね。一日何十回もそれをやってましたね。もうその中でボロボロになって、ボロボロ雑巾みたいになって、しかも、まだ教会にも行ってないから、誰にも説明できないで一人でずっとその過ごしてた、何ヶ月間か。で、どうしようもなくなって、さっき言ったチャールジュークさんのところに電話した奥さんのトティさんが、いや、教会に行くように。で、パスタポール秋元さん、パウル秋元牧師の教会に行くようにって勧められたので、行きました。で、そしてその牧師さんがですね、私、この本を読んだらって言って、マーリン・キャロラーさんの獄中間の賛美っていう本を渡してくださったんですね。で、私は、その本は衝撃的な本でした。で、最後の辺で、すべてのことについて感謝しなさいっていう聖書の言葉があるんですけども、そのすべてのことについて感謝しなさいっていう言葉を、こう、実際に実践した 人のうちに奇跡が起きてるんですね。で、私はそういう話を聞いたことがなかったんですね。だけど、まあその時ですね、まあ嘘っぽいなって思ったけれども、他にすることがなかったんで、私も自分の身に起きたこの、こう最悪と思えるこのことは、どん底のこのこと、このことを感謝しますって、形だけで、だけれどもやってみたんですね。そしたらですね、今までギリギリと傷んでたんですね、そのことを家に。なぜそんなことを言った。それがですね、数ヶ月経った時にもう痛まなくなったんですね。本当に奇跡が起きました。それとともに、私は教会に行く中で、またすべてのことについて感謝しなさいという、これ聖書の言葉ですけど、この言葉によってですね、どうなのかって感謝している中で、だんだんと分かってきたんですね。私は神様の声に従っているつもりだったのが、実は神様からのものだけではなくて、自分の思いが入ったり、サタンからの、この窓出しが入ったりすることがあるってことがもうだんだん分かってきました。だから見分けないといけないってこと。私は見分けるなんて全然考えてなかったんで、もう全部神様からだと思ってですね、一生懸命神様に従っているつもりが、まあ今思うとですね、私を殺そうとしたわけですから、あれはサタンだったなと思いますね。ああ、本当に、まあ、死なないで済んで、本当に、よかったなと思います。で、それでですね、この言葉、すべてのことについて感謝しなさいという言葉はですね、本当に力強い言葉だなっていうのを自分自身、体験し、することになりました。で、私はその後何年間か会社員した後に、まあ、牧師になったわけなんですけれども、今、教会にもいろんな方々が来られます。で、その中でね、もう本当に人生めちゃめちゃ、どん底とかね、もう立ち上がれないとか、そういう方々もいらっしゃるんですね。で、その時私はね、自分の身に起きたことを話して、でもその中で聖書の中に全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですって、第一テサロニケの5章18節に書いてます。で、その言葉を説明して、またロマ書の8章28節に全てが益になるっていうことをこう説明してね、私が全てのことを騙されたと思って感謝したところから、私の人生こうが変わったっていうこと、私自身が立ち上がることができたっていう、話すことができてるんですね。で、実際にその言葉を信じてですね、前こう感謝し始めた人々の人生の中にですね、やっぱりこう大逆転が起きてるっていうのを見ることができたんですね。だから私は今思うとですね、神様はあえて私のああいう大失敗をね、許して、でもその大失敗の中で全てのことについて感謝しなさい、そしてまた全てが益になるというこの言葉をね、私に与えてくださって、私がその言葉に立ち始めたところからですね、私のうちに働いて、本当にこう立ち上がることができるようにさせてくださいました。本当に神の言葉って生きていて力があるって聖書に書いてますけど、その通りにですね、本当にこう私自身、その神の言葉によって、その全てのことについて感謝しなさい、また全てが益になるというこの言葉によってですね、立ち上がることができるように神様はしてくださったことを今も感謝しています。最後まで聞いてくださってありがとうございます。またお会いいたしましょう。さようなら。